神が人間の歴史に介入をして、イエス・キリストにおいて決定的な救いの道を切り開いてくださった、そういうことが今日の聖書の箇所から示されます。で、前回洗礼者ヨハネが弟子を遣わして、来たるべき方はあなたでしょうか、それとも他の方を待たなければなりませんかと、そう尋ねた箇所をご一緒に学んだわけです。そしてそのヨハネの使いが去ってから、イエスはヨハネについて群衆に向けて語られた、その言葉を今日はご一緒に学びたいと思います。24節で、あなた方は何を見に荒れ野へ行ったのか、風にそよぐ葦か、では何を見に行ったのか、しなやかな服を着た人か、華やかな衣を着て贅沢に暮らす人なら宮殿にいるというふうにイエスは語られたわけです。バプテスマのヨハネと主イエス・キリスト、この二人が預言者として指し示されていくわけであります。ヨハネとは何者か、イエスとは何者か、でそのことが、今日の箇所でこう明らかにされていきます。主イエスはヨハネが特別な預言者であることを、この三つの問いでもって群衆に語りかけております。第一は、あなた方は何を見に荒れ野に行ったのか、風にそよぐ葦かという問いであります。風にそよぐ葦、これは弱さの象徴であるわけです。葦というのは、これは水辺に育つ弱く細い草のような植物のことです。フランスの哲学者パスカルの言葉に、人間は自然のうちで最も弱い一本の足に過ぎないというふうに言ったことで知られているわけですけれども、人間っていうのはそういう、こう弱さを持った存在なんだ。あれのでバプテスマを授けるヨハネ、あなた方はこのヨハネを本当に見たのか、ヨハネが一体誰であるかを見ることができているのか、そういうことがここでイエスによって問われていくわけであります。風にそよぐ葦っていうのは、これは弱さの象徴と申しましたように、風が吹けばあっちになびき、またこっちになびく、いわば世間の風潮に流されやすい人のことと言ってもいいだろうと思います。で、しかしヨハネはそういう人ではなかったわけですね。当時のこのユダヤの権力者にもものを申す、そういう人であったがゆえに、彼は今捕らえられて殺されていこうとしているわけであります。で、この葦ということについて、他でどういうところでこう用いられているか、旧約聖書のイザヤ書の42章の3節を見ていただきたいと思いますが、旧約の1128ページです。1128ページにイザヤ書の42章の3節、このところを読んでみますと、傷ついた足を折ることなく、暗くなってゆく刀身を消すことなく、 裁きを導き出して確かなものとするという言葉があります。傷ついた足、暗くなっていく刀身がメシアの働きによって支えられ確かなものとされていく。で、そのようなメシアの誕生がこのイザヤ書に告げられているわけです。罪に支配され、死に支配され、傷ついた足のように自らの弱さっていうものを思い知らされて、まるでろうそくの炎が今にも消えてしまいそうになるように、滅んでいく自分の弱さというものを思い知らされる。で、その時に、神が裁くお方であるということが示されてくるわけです。で、しかしその裁くお方は、愛と憐れみを持って裁かれる方であることが、聖書に示されるわけですね。それが神の正しさであるということが示されていくわけであります。すなわち十字架と復活であるわけです。十字架ってのは神の裁きが行われるところであるわけです。主イエスが罪を背負って十字架に死んでくださった。で、そこに神の裁きがあるわけです。罪に対する裁き、それを主イエス・キリストが私たちに代わって担ってくださった、引き受けてくださった。そして復活の希望へと導いていてくださる。この神の裁きによって傷ついた足がです。あるいは消えていく刀身が強められ、確かなものとされていく。罪と死に支配され、命が消えてしまうという、そういうこう恐れであるとか不安、そういうものが渦巻く中で、主の十字架と復活によって、確かなものとされ、強められ、希望を持って生きるものとされていく。で、そのことが、このイザヤ書の御言葉からこう示されてくるわけであります。第2話、イエスはこう語られたわけですね。では何を見に行ったのか。しなやかな服を着た人か。そういう問いであります。ご承知のように、ヨハネはしなやかな服を着る人でも、華やかな衣を着る人でも、また贅沢に暮らす人でもなかったわけです。世間に流されることを嫌い、また世俗にまみれることを嫌い、ラクダの毛衣を着て、一人荒れ野に住んだと、福音書には記されています。ヨハネはそういう人物であったというわけです。そして第3話、では何を見に行ったのか、預言者か。そうだ、言っておく。預言者以上のものであるというふうに語られていくわけであります。そうだという言葉、これは非常に強い表現であるわけです。預言者は神の言葉を語るものであるわけです。で、ヨハネは預言者以上のものであるというふうにここで言われるわけですね。預言者以上の存在だ。なぜか、それは救い主を、キリストを直接指し示すことができたからであります。この救い主は天と地を結びつけてくださった、そういう救い主であるわけです。徹底的な神の救いの出来事というものがイエス・キリストにおいて実現していくわけであります。 神の世界と、聖なる神の世界と、罪にまみれた地上の世界が、いわば主イエスにおいて結びつけられていく。結びついた。神であるお方が、主イエスが罪にまみれたこの地上に降りてきてくださって、私たちの中に働き、私たちを罪人を確かなものとしてくださる。で、この救い主を指し示す働きを、まあ、ヨハネは担ったわけであります。ヨハネ福音書の1章の29節には、見よ、世の罪を取り除く神の子羊だというふうに、このバプテスマのヨハネはイエス・キリストを指し示した、そういう言葉が記されているわけです。で、それゆえに、このヨハネは、預言者以上の存在だとイエスによって、まあ、評価をされている、言われているのであります。そしてイエスは、27節で、見よ、私はあなたより先に使者を使わし、あなたの前に道を準備させようと書いてあるのは、ヨハネのことだと、こう語られたわけです。これは、この括弧の中に入っている部分は、旧約のマラキ書の3章の1節からの引用であります。で、この言葉によって、イエスとヨハネの関係というものが示され、で、この関係を見つめることによって、今日のメッセージというものが響いてくるように思うのです。今日のこの箇所の並行記事であるマタイ福音書の方を見ますと、この洗礼者ヨハネはエリアというふうに受け止められているわけです。ヨハネとイエスは共に旧約のマラキが予言したエリアのような存在であるということが示されていきます。で、そのマラキ書の3章の23節を見ますと、そこにはですね、見よ、私は大いなる恐るべき主の日が来る前に、預言者エリアをあなたたちに使わすと、こう記されています。マラキが指し示した預言者エリアのような存在だと示しながら、イエスとヨハネのこの両者にはですね、いわば決定的な違いがあるということが、ここで明確にされていくわけであります。どこが違うのかというと、ヨハネはエリサベトから誕生し、イエスは聖霊に満たされて、マリアから誕生した。で、そこが、違うところであります。当たり前といえば当たり前。そんなことは分かっていると言われるかもしれませんけれども、そこが決定的にこう違うわけであります。エリサベトから誕生したということは、これは古い時代、旧約に属するエリアであるということが示されてくるわけです。一方、イエスは新しい時代、新約に属するエリア、偉大なメシア、神として示されていくわけであります。ここでイエスは語っておられます。言っておくが、およそ女から生まれたもののうち、ヨハネより偉大なものはいない。で、しかし、神の国で最も小さいものでも、彼よりは偉大であると語られていくわけであります。女から生まれたもので、ヨハネより偉大なものはいない。そのように ヨハネが最大限に評価されています。でしかし神の国ではですよ、最も小さいものでもヨハネよりは偉大であると語られているわけです。それはもちろん私たちがこの洗礼者ヨハネよりも優れているというわけではないと思います。そうではなくて、私たちはキリストにあってヨハネよりもキリストに近くいることができる、あるいはキリストにつながりキリストと共に生きるものとされているがゆえに、ヨハネより偉大なものとされているということであるわけです。ヨハネの時代とイエスの時代の決定的な違いっていうものがこの言葉に示されるわけです。イエスによってもたらされた神の国、主の十字架と復活でもたらされた神の国はヨハネまでの古い時代とは決定的に違うんだということです。ヨハネは、荒れ野で活動したわけですけれど、この荒れ野でバプテスマを受けて導かれていく、世界というか、でヨハネはその荒れ野でこうバプテスマをこう授ける、そういう洗礼運動というか、そういう働きを担ったわけですけれども、この荒れ野っていうのは、それは言うまでもなく厳しいところですね。人間が生きることを拒否し、人間の命を脅かし、あるいは罪が支配する世界と言ってもいい。で、そういうただ中でこのバプテスマがこう授けられていくわけであります。命を脅かす世界からこのバプテスマによってですね、命あふれる復活の神の国に導かれていく、そのような喜びっていうものが示されていくのであります。神の国で最も小さいものでもヨハネよりは偉大であるとイエスによって語られています。ヨハネはエリアであり、救い主を指し示す偉大な働きをした預言者ですけれども、それは古い時代に属するものであるわけです。古い時代と新しい時代、これは決定的に違うっていうことがここに明らかにされていると思うのです。29節を見ますと、民衆は皆ヨハネの教えを聞き、徴税人さえもその洗礼を受け、神の正しさを認めた。しかしファリサイ派の人々や律法の専門家たちは、すなわち律法学者たちは、彼から洗礼を受けないで自分に対する神の御心を拒んだというふうに記されています。で、ここにこの徴税人を含む民衆と、それからファリサイ派や律法学者が退避をされて、このバプテスマを受けたか受けなかったかということで決定的に違ってくるということが示されています。洗礼を受けるということは神の救いを受け入れることであります。徴税人さえもヨハネの教えを聞いてバプテスマを受けた、神からほど遠い罪人だと思われてた人でさえもそのようにバプテスマを受けた。そこに確かに神が働いているっていうことを受け止めて、 悔い改めて神を信じる群れに多くの人々が加わっていった。で、そのことが驚きをもってここにこう語られているわけであります。で、それに対してファリサイ派や律法学者たちはヨハネのあるいはイエスの働きを拒んで、そこに神が働いていらっしゃるということを拒んで、あるいは神の御心を拒んで、拒むどころか非難して、自分たちの主張を正当化していった、そういう姿というものが、ここに対照的にこう描き出されているわけであります。31節を見ますと、では、今の時代の人たちは何に例えたらよいか、彼らは何に似ているか、広場に座って互いに呼びかけ、こう言っている子供たちに似ている。笛を吹いたのに踊ってくれなかった。葬式の歌を歌ったのに泣いてくれなかった。洗礼者ヨハネが来て、パンも食べずブドウ酒も飲まずにいると、あなた方は、あれは悪霊に取り憑かれていると言い、人の子が来て、すなわちイエスが来て飲み食いすると、見ろ、大食漢で大酒飲みだ、徴税人や罪人の仲間だ、という、こんなふうに記されています。広場で子供たちが遊んでいるわけであります。子供たちが遊びの中で婚礼ごっこをしている。そして笛を吹いて踊っている。あるいは弔いごっこをして遊んでいる。そして泣いている。そのような子供たちの遊びに目を向けながら、ファリサイ派や律法学者たちは、笛を吹いても踊らない。弔いの歌が聞こえても泣かない。泣くどころか、それを激しく攻撃するそういうものであることが、まあ、ここに示されるわけです。洗礼者ヨハネが来て、パンも食べず、ブドウ酒も飲まずにいると、あれは悪霊に取り憑かれていると言い、人の子が来て飲み食いすると見ろ、大食漢で大酒飲みだ、徴税人や罪人の仲間だ、というふうに言うと。こんな言葉がここに記されています。すでに、徴税人レビの家で、この大宴会が行われた、まあ、そういう記事を学んだわけです。たくさんの罪人や徴税人たちが、レビの家に集まって、その家が喜びと笑いであふれ返っていたわけです。なぜならば、その中心に、その輪の中に、その交わりの中に、イエス様がおられたからであります。すなわち、その中心に神がいてくださる。神がいらっしゃるから、その罪人の集まりが、喜びの場に変えられていく。そして、神を賛美する場に変わっている。でそういう大宴会が行われていたことが、このルカ福音書によってもすでに記されていたわけであります。イエス・キリストがそこにいてくださるということにおいて、本当に大きな喜びと、また賛美の歌があふれかえる、その喜びの場っていうか、そういうものを私たちもまた、この礼拝において、あるいは礼拝の中で預かる聖餐の技において深く知るものとされていくことができるわけであります。最後の35節を見ますと、しかし知恵の正しさはそれに従うすべての人によって証明されるというふうにあります。 少し分かりにくい言葉ですけれども、徴税人や罪人が集まって大宴会をしている、その中にイエス・キリストが立っていてくださることによって、その場が喜びにあふれている、でそこに真理があるというふうに、今日の御言葉からこう示されてくるわけであります。この礼拝の場に、また共に預かる食卓、生産の技の中に本当の喜びがある。私たちはそのような大きな喜びの世界へと招かれて生きるものとされている。これがキリスト者だと思うんですね。そしてそれが正しい知恵であるかどうかは、それに従う人によって証明されるっていうふうに書かれているわけです。私たちが本当に主イエス・キリストによって救われた喜びの中に生きているかどうか、そういうことがこう問われてくるわけであります。それが正しい知恵であるかどうかは、それに従う人によって証明される。自分の弱さに打ちのめされるようなことがあったとしてもです。あるいは、ろうそくの火が消えていくような、そういう弱さを覚えたり、また命が失われていくような、そういう現実があるとしても、キリストと共にあって確かなものとして生かされる、生かされていく、その神の御業というものを私たちは礼拝において深く味わうものとされ、生かされている、そうした一人一人であることを覚えたいと思います。